スピークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。今週も金曜日はウィークリースピークイージー、この1週間の海外ポップミュージックニュースを振り返っていきます。スピークイージーポッドキャストと連動したスピークイージーウェブがあります。そしてウェブメディアスパイスにも毎週記事を書いてます。こちらもご覧ください。どちらもポッドキャスト概要欄にリンクを貼っています。このポッドキャストはラジオ DJ、 インタビュアーである竹内拓也が海外ど真ん中ポップミュージックシーンのニュース、期待のアーティストなどを紹介する番組です。まずは今週もニューミュージックからいきましょう。この1週間、この1週間というかこの金曜日に私竹内拓也が独自に集計したニューミュージックポイントで、上位から発表すると、重要なものを5曲で言うと、まずは FK ツイッグスです。 FK ツイッグスニューアルバムカプリソングスがリリースになりました。FK ツイッグスにとっては2019年リリースのセカンドアルバムに次ぐ作品で、なので久々の作品となりますよね。こう何個もというか多めの曲が入っているものとすれば、先行リリースされていた Tears in the Club に参加していたザ・ウィークエンドのほか、パサリュ、シャイガール、ダニエル・シーザー、ジョルジャ・スミスなどなど参加して、あとエル・グインチョが参加してますね、プロデューサーとして。ロザリアの作品によく顔を出す方で、ロザリアとトラビス・スコットのコラボとか、ビリー・アイリッシュとロザリアのコラボとか、ラテンミュージックと、英語圏のポップミュージックの橋渡しになっているような存在でもあるのかなと私は思いますが、 FK ツイッグスは年明けすぐ1月7日に SNS でこのカプリソングスのリリースを発表して、 TikTok でも曲の一部を公開するなど煽りながら今週リリースになりました。でフォーカストラックはナイジェリアのシンガーレマを迎えていますが、近年こうナイジェリアのシンガー熱いですよね。昨年はジャスティン・ビーバーがナイジェリアのシンガーウィズキッドとテムズとコラボしたり、で昨年の年末にはエド・シーランがナイジェリアのアーティストファイヤーボーイ DML とコラボするなど、こう結構ねポップミュージックシーンでナイジェリアのアーティストのコラボが結構増えてる感じがします。でそれに次ぐポイントを獲得したのが、ニューミュージックアブリル・ラビーンですね。アブリル・ラビーンがブラック・ベアとコラボした新曲 Love It When You Hate Me をリリースしました。アブリル・ラビーンは今週ニューアルバムのリリースの詳細を発表しまして、2月26日アルバムタイトルラブサックスでリリース予定です。ちょっとアブリルの新作は期待できますよね。非常に楽しみです。そしてコーデ、大坂直美選手のね、ボーイフレンドでもあるラッパーですが、自身2枚目となるセカンドアルバム From a Bird's Eye View をリリースしました。アルバムにはスティービー・ワンダー、エミネム、ガンナ、リル・ウェイン、ハー、リル・ダーク、フレディ・ギブス、ロディ・リッチらが参加しています。結構これはね豪華でいいアルバムでした。私も聞きましたが、1月10日にアルバムリリースに先駆けて、アメリカの人気テレビ番組、人気トーク番組ザ・トゥナイトショースターリングジミー・ファロンに出演したんですが、ここでもう何曲か披露しまして、この日初披露となったクロニクルズが Spotify などではフォーカストラックに選ばれてピックアップされています。デスティニーズ・チャイルドの Say My Name をねサンプリングしてるんですね。であとはガンナとドレイクの新曲、これもリリースになってます。ラッパーのガンナ、ドレイクをフィーチャーした新曲がリリースになって、ガンナは先週自身3枚目のアルバムをリリースしていて、 Spotify ではグローバルでの初動アルバムストリーミング数がウィークエンドのドーン FM に次ぐ2位となってました。結構こう注目されているアルバムなんですが、アルバムリリース前にトラックリストを公開していて、そこにはドレイクの名前があったんですね。でアルバムリリースされるとドレイクとの曲がなくて、これどうなってるんだみたいな話があったんですけど、1週間後にリリース、でミューズの新曲もリリースになってます。ミューズはねなんと4年ぶりとなる新曲、メタルミューズです。いろんな曲がリリースになってます。他にも注目なところで言うとオリバーツリーとかバスティルとかイヤーズ&イヤーズリリースになってます。イヤーズ&イヤーズはね来週アルバムがリリースになりますし、ちょっと来週結構大きくピックアップされるかなというところですね。個人的にすごい良かったのは UK の DJ ボノボのニューアルバム、そしてタイベルデスというアメリカのシンガー、 TikTok を中心に話題になってますが、この新曲のラストデイオンアース、これがすごい良かったですね。といった感じでしょうかね。ではこの1週間の海外ポップミュージックニュースです。今週はね結構なんでしょう、 年が明けて少しずつ動き出したっていうところで、なんか今年こんなアルバムリリースしますよとか、シングルリリースしますよみたいなアーティストのそういうアナウンスが結構多かった週かなと思います。まずはですね、ポストマローンですが、マネージャーであるドレイ・ロンドンがアルバムはすでに完成しており、リリースの準備できていると、こう発言しまして、すっげえ楽しみです。はい。ただレーベルがちょっと遅れてるということで、まあでも今年中にはこの雰囲気で言うと出そうかなって感じがしますね。あと、昨年11月に、銃殺されて亡くなったラッパーのヤングドルフトリビュートアルバムのリリースがアナウンスされました。こちらもうすぐ来週です。1月21日にリリース予定です。で、パラモアがね、2017年以来のアルバムの制作に入っていることを明かしたりとか、あとブリッドアワードでライジングスター賞を受賞したホリー・ハンバーストーンが新曲の一部を SNS に公開するなど、あとグライムスもね、ちょっとアルバムのことについて話したりとか、いろいろね、そういうことが多い週でありました。で、他にも音楽ニュースで言うと、こちらはちょっと大きいですよね。今年は4月15、16、17、そして22、23、24、2週間の末にわたって、アメリカ・カリフォルニア州インディオのエンパイアプログラウンドで開催されるこちらなんですが、今年のラインナップを発表しました。ヘッドライナーは、イエー、カニエウスト、ビリー・アイリッシュ、これ意外でしたね、ハリー・スタイルズ、この3組となってます。こちらはね、2020年、2021年コロナで中止になりまして、で、一応2020年のヘッドライナーが繰り上がりで2022年も出演するってなってたんですけど、そのうちの一組だったレイジアゲインとザマシーンがキャンセルで、まあ、キャンセルという言い方も違うのかな、まあ、出演しないってことになって、で、トラビス・スコットは出演するはずだったんですけど、先日のアストロワールドでの事故があって、それで署名があったんですよね。コーチェラフェスティバルのヘッドライナーからトラビスを降板させることを要求するページが作られるなど、降板の要求の声が高まってラインナップから外れてました。で、今回この3組、改めてカニエ・ウエスト、ビリー・アイリッシュ、ハリー・スタイルズ、ハリー・スタイルズはね、初のコーチェラ出演となりますね。あと今回カニエ・ウエスト表記がもう本格的にというか改名したじゃないですか、カニエ・ウエストって。家にで、今回表記が家になってまして、あ、アーティスト名もこれでいくんだっていう、感じでしたね。はい。あとはね、カニエの話、この流れでいくと、カニエのドキュメンタリーが2月16日からネットフリックスで配信されることが明らかになりました。ドキュメンタリーはね、あるっていうのはもう報道されてたんですが、カニエ・ウエストがブレイクするまでの下積み、そして、まあ、オーナーアーティストとなった生活を映し出すドキュメンタリー、まあ2月16日という日付が発表になりました。ネットフリックスで配信です。あと2月10日から映画館でも全米公開されるみたいですね。あとはこれ一応触れときましょうかね。チャーリー・プースとベニー・ブランコが喧嘩してるという、喧嘩してるというか、ベニー・ブランコが一方的にチャーリー・プースをディスりまくってる動画を TikTok に上げてまして、結構言い過ぎじゃないベニー・ブランコみたいな感じで、すごい嫌なやつ感がすごい出てる、なんかすごい言ってるんですよ。容姿とか音楽を罵倒してルーザー負け犬っていうぐらいの、まあそんな感じで、で、まあそれをねちょっとまあ受けて、ビリー・アイリッシュがチャーリー・プースを支持する声明を、まあ声明というか、まあ声を上げています。まあ結構これはね、何なんでしょう、パフォーマンスなのかなって思う反面、ちょっとマジな感じもするなっていうか、ちょっとまあね、まだどうなるか分かってない感じなんですけれども、一応これ結構ねニュースになってるんで、チャーリー・プースとベニー・ブランコ、スピークイージーウェブにはそのベニー・ブランコの TikTok の動画とかもね載せてますんで、見てみてください。あとはスヌープドッグが、スヌープドッグスというホットドッグのブランドを立ち上げ計画中っていうね、食べたいなみたいな、そんな本枠ニュースもありました。といった感じですかね、今週は。スピークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。